サムエル記第12章1節から14節。主はナタンをダビデのところに遣わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、もう一人は貧しい人でした。富んでいる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一匹の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。一人の旅人が富んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を下げずに、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今や剣はとこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で奪い取り、あなたの隣人に与える。彼は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全体の前で白日の下でこのことを行う。ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。お願いいたします。聖なる神様、週の初めの日、御顔を仰いでここまで礼拝と安息の時が恵まれましたことを感謝いたします。あなたは週ごとにこの日を与えてくださり、御子が勝ち取ってくださった勝利の祝福に生きるようにと導いてくださっています。そして特にこの日に主にある命が私たちのうちに満ちるようにと取り計らってくださっています。その御心を感謝いたします。この夕べ今一度あなたの御言葉に聞き、霊の養いを受けたいと願っています。ひとときを通してあなたとの豊かな交わりの時を持たせていただくことができますように。そして主への信仰を強められて、今週の私たちの戦いへと整えてくださいますようにお願いいたします。はじめにあたり救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ダビデは11章で大変な罪を犯しました。時はアンモン人との戦いの最中、兵士たちが戦場で戦っている間、ダビデは王宮の屋上を歩いていて、一人の女が体を洗っている姿が目に入り、彼女が部下の兵士の妻と知っても召し入れ、姦淫の罪を犯しました。さらにその彼女が子を宿したと告げると、ダビデはそれが自分の子であることを隠すためいろいろな工作をしますが、うまくいかず、ついには邪魔になったその夫ウリアを戦場の最前線に出させて戦死させるという道を取りました。そんな11章の最後には短くも恐ろしい言葉がありました。11章の一番最後の文章です。それは、しかし ダビデが行ったことは主の御心を損なったという言葉でした。ダビデは王としての権力を使って自分の罪を隠蔽することに成功しました。11章の最後の方まで読んできて、すべては彼の目にうまく収まったかのようでした。ところが主は一切をご覧になっていて、それは主の目に悪だったと言われていました。したがって主はこれを放置することはなさいません。主がダビデを取り扱っていかれる様子がこの12章に記されています。主はまず預言者ナタンを使わし、一つの例え話を語らせます。内容は先ほどお読みした通りです。ある町に二人の人がいた。一人は富んでいる人で、もう一人は貧しい人。富んでいる人はとても多くの羊と牛の群れを持っていましたが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一匹の小さな メスの子羊しか持っていませんでした。その羊は彼にとってたった一人の大事な娘のようでした。ところがある時、富んでいる人のところに旅人が来ると、彼は自分のものから調理するのを惜しみ、貧しい人のたった一匹のその子羊を取り上げて、それを調理しました。ここまで聞いた時、ダビデは我慢できなくなり、その男に対して激しい怒りを燃やしてこう言いました。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。これは旧約聖書の規定に従ったものでした。出エジプト記の22章1節に、こういうケースでは4倍にして償うべきことが命じられていました。そういう意味ではダビデはこの状況というものを正しく判断したのです。ところがでした。ダビデがこの言葉を語った瞬間、それを待っていたかのようにナタンの厳しい言葉がダビデに向かって発されます。あなたがその男ですと。この話はあなたの話です。あなたは自分がそれと同じことをやったということに気がつかないのですか。これはあなたのことを描いた話であるということがわからなかったのですか。私たちは他の人の罪や過ちはよく見えますけれども、自分のことはさっぱり見えないものですね。思い出すのは私の小さい頃の話です。私の家はクリスチャンホームでしたので、小さい頃から食事の時はみんなでお祈りをしてから食べました。それで私たち兄弟は、私には弟と妹がいますけれども、たまにお祈りの時、他の人が目を開けていないかと密かにチェックするわけです。小さい頃の話です。そしてお祈りが終わった瞬間に言います。今お祈りの時、誰と誰とが目を開けていたよと。すると父が言います。どうしてお前にそれがわかるのか。人の間違いとか人の罪を指摘して得意になりながら、実は自分がそれと同じことをしているということにはさっぱり思いが至らない。これは子供の話ですから笑えますけれども、私たちも神様から見たらほとんど同じようなことをしているということがあるのではないでしょうか。続くナタンの言葉が示していることは、ここで問題にされているのは神様への罪だということです。ナタンは言っています。神様がダビデにどんなに良くしてくださったのか。そうした上で9節で、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのかと言っています。ダビデが実際にしたことは、私たちの普通の人間の目から見るとウリヤという人を殺し、その妻を略奪したということですが、ここではそのように語られているというよりはむしろ、あなたは神の言葉を蔑んだと言われています。さらに10節では、あなたは私を蔑んだとまで言われています。聖書はこのように、罪とは何よりも神様に対するものと述べています。 参考になる言葉として創世記の後半にヨセフという人が出てきますが、彼が、まあ、少し似たような出来事としてポティファルという人の奥さんに誘惑された時、それを拒否する場面が出てきます。その際ヨセフはご主人様の奥様には決して手を出せませんと言いましたが、同時に最後にこのように言いました。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。その誘惑に乗ることは直接的には彼の主人ポティファルに対する罪であり、あるいはまたその妻に対する罪とも言えますが、それ以上にそれは神に罪を犯すことだとヨセフは言っています。あるいはルカの福音書15章の放蕩息子の例えでも、放蕩息子は悔い改めた時、お父さん私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪あるものですと述べ、第一にこの罪は神様に対するものだと告白しています。私たちに今日も命を与え、そして生かしてくださっているのは他ならぬ神様です。また食べるものを与え、着るものを与え、住む場所を与え、家族や友人や知人を与え、その生活を守り支えてくださっているのも他のどんな人以上に神様です。そしてその神様は私たちをご自分に似せて作られたと聖書にあり、またそのようなものとしてご自身に倣って正しい道に歩むようにと命じています。そのことは私たちの良心に刻まれていますので、私たちは生まれながらにして何が正しいことで何が悪なのかという感覚を持っておりますし、また聖書を通してはっきりと神様の御心を示されています。この神様の前にあるものとして、私はこの神に対してどう歩んだのかということが実は最も私たちにとって大事なことであり、また最後に問われることなのだと聖書は述べています。もちろん人間の加害者と被害者の間で損害賠償などなされるべき償いはできる限りなされるべきですけれども、それ以上に全ての罪はまず神様に対する罪なのだということを今日の箇所も述べています。そのダビデに厳しい宣告が語られています。10節から12節では、ダビデがウリアを殺害したようにダビデの家から剣はいつまでも離れないこと、またダビデが他人の妻を奪ったようにダビデも今後同じような目に遭わされるということが述べられています。さて、このようにダビデの罪が責められる厳しい内容が書いてあるこの12章ですが、ここには同時に素晴らしい福音のメッセージが含まれています。なんとたった今その罪を糾弾されたダビデが神様に許されるということが記されていきます。13節にそのことが凝縮して語られています。ここに2つのメッセージを見ることができると思います。1つ目はダビデの悔い改めについてです。彼は13節でこう言いました。私は主の前に罪あるものです。この告白を受けて預言者ナタンは、主もあなたの罪を取り去ってくださったと言います。私たちはここを読んでどう感じるでしょうか。ダビデの悔い改めの言葉があまりに短い、これで許されるなんて簡単すぎやしないか、これは神がダビデをエゴひいきしているからなのか。しかしそういうことではないんですね。むしろこれは悔い改めの素晴らしい模範であります。参考になるのはルカの福音書18章に記されているパリサイ人と主税人の祈りの例えです。あの例えで後から出てくる主税人の方が神様に義と認められて家に帰ったと記されていますが、あの彼はあそこで何と祈ったでしょうか。彼の祈りは明らかに前の人よりも短く、それはこのような言葉でした。神様、罪人の私を憐れんでください。 った三つの言葉です。神様、憐れんでください、この罪人。この主税人は目を天に向けようともしませんでしたが、心ではしっかりと神様を見ていて、その神様の前には言える言葉はこれ以外持たなかったということでした。この三つの言葉でもう精一杯、しかしその短さの中にかえって彼の心が真に砕かれていることが示されていました。ダビデも同じと言えます。比較して良いと思われるのはダビデの前の王様サウルです。彼は預言者サムエルに罪を責められた時どうであったか。彼はいろいろと言い訳をしました。いかにそうするより他なかったかということを弁解し、言い抜けようとしました。そして人前での面目を何よりも気にしました。人々が見ている手前、何とかしてくださいと頼みました。この時のダビデも非常に難しい状況にあったと思います。ここで王が自分の罪を認めたら、メンツは完全に潰れてしまいます。取り返しがつかない恥を受けてしまいます。他の王たちの中には預言者たちの言葉を受け入れず、彼らを殺したり追放する人もいました。しようと思えばダビデもそうすることができるのです。ところが彼はここで一切自己弁護せず、暴露された罪をその通りに認め、次にナタンからどのような言葉が語られようとも、それを受け止めようとへり下りました。自分の罪ある状態を告白するだけでした。こう考えるとダビデのこの自分の罪を認める短い告白は一見簡単なようであって、実は私たちがなかなかできない告白、私たちが大いに見習うべき告白であることが見えてくるのではないでしょうか。そして13節から学ぶ2つ目のことは、神様のすぐさまの許しです。ダビデの言葉が短いということにも私たちは驚きますけれども、それに続く主の許しも随分と早すぎる。神様はこんなにも簡単に許すのかと私たちの頭は混乱しそうになります。しかしここにあるメッセージは、神様はいかに進んで私たちを許してくださるかということです。参考になる箇所として詩編32編を開いてみたいと思います。お開きになれる方は新改訳2017では962ページになります。詩編32編962ページになります。この詩編32編はご存知の通り、ダビデがまさにこの罪を許された時の経験を歌ったものです。1節2節を見ると、彼は背きの罪を許され、罪を覆われた人はなんと幸いかと歌っています。そして注目したいのは5節です。ダビデは3節4節にあるように、罪を告白しないことから来る苦しい状態を経験していましたが、ついに導かれて、私の背きを主に告白しようと決心します。すると5節の最後に、するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいましたと記されています。これはダビデが主に私の罪を告白しようと決心し、それを主に言い始めた瞬間のことです。その瞬間に主はもう許しの恵みを与えてくださった。ダビデの心に平安を満たしてくださった。つまり神様はこのように私たちが悔い改めるときに進んで許してくださる方であるということです。そのことはあの放蕩息子の例えにおいてもそうです。放蕩息子が落ちぶれて悔い改めて帰ってくると、お父さんはどうしたか。 なんとお父さんの方から走り寄って息子を抱きしめ受け入れます。そして息子がそこで悔い改めの言葉を語り始めますが、その全部は言わせないですね。むしろその言葉を遮るようにして、さあ死んでいた息子が帰ってきたのだから、肥えた子牛をほふって食べて祝おうではないかと言います。神様はそのように進んで許してくださるお方であるということが、今日のサムエル記第2の12章13節に示されています。そしてここで、主はあなたの罪を取り去ったと言われています。すなわち神様はダビデの告白を受けて、ご自身とダビデとの間にあった罪を取り除いてください。そこにもうその罪はない状態にされた。イザヤ書の38章17節に、あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられましたという御言葉があります。神様は私たちが罪を告白し、その罪を許してくださるとき、その告白した罪をご自身の後ろに投げやってくださる。そして私たちを見るときは、もうその罪を間に挟んで見ることをしないということです。また2箇所、7章19節にはこうあります。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。私はこの2つの言葉を合わせて考えるのが好きです。すなわち神様は後ろに海がある崖に立っておられて、私がそこで罪を認め告白するなら、その私の罪をご自身の後ろに投げ合ってください。そしてその後ろの海の深い底に沈めて見えないようにしてください。それによって私を見るときに全くその罪がないものとして神様は見てください。私はその神様との関係を妨げていた障害を取り除かれ、まさに神様との間には雲一つない、何ら障害のない青空の状態をいただいたものとして、悔い改めと許しを経て心に励ましをいただき、喜びを受け、神様により頼みながら、もう一度神様と共に歩む生活へと再出発していくことができる。これはなんと素晴らしい祝福でしょうか。しかし今日の章の最後の14節はどのように考えたらよいのでしょう。14節をお読みします。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。今しまた許されたダビデであるのに、なおこのような罰のような報いは受けなければならないのでしょうか。許されたものとしてこれはキャンセルされないのでしょうか。答えはこの後見ていきますように、キャンセルされません。すべてその通りになります。このことは、罪を告白して許されたらもう苦しいことはなくなるということにはならないということを私たちに教えてくれます。罪を許されても、それをしたことに伴う苦しみは残るのです。しかしそれは決して罪の支払いという意味での罰ではなく、ダビデに益をもたらすための神様の愛の訓練といえます。もし私たちが罪を告白して許されたといって少しも苦い経験を味わわなかったらどうでしょうか。私たちは罪の許しを何か安っぽいもののように考えてしまうと思います。罪を犯しても、どうせまた告白すればいいと考えて、自分の歩みに無頓着になるかもしれません。神様は私たちをそのようにはダメにされないのです。ダビデがこのような懲らしめをこれから受けていくのは、自分が犯した罪がいかに重大なものであったのかということを自分の身を通していくらかでも感じるためです。そしてこれからの自分の歩みに注意深くなるためです。これは このような懲らしめによって私たちを清めていってくださる神様の愛に基づく訓練であるのです。さて、私たちはどうでしょうか。私たちは何よりも神様に対して今日も生きている者たちです。神様は私たちの歩みのすべてを見ておられます。そのお方の前での私たちの歩みはどのようなものでしょう。神様との関係を妨げている罪をそのままにしているということはないでしょうか。しかし今日の箇所が語る福音は、私たちが自分の罪を正直に認めてそれを神様の前に告白するなら、神様はそれを許してくださるということです。そこにあった罪を神様が取り去ってくださるということです。たとえその罪がダビデのような大変な罪であったとしても、なおそうであるということ。ですから私たちは勇気をいただいて、自分の示されている罪を自己弁護なしに主に申し上げたいと思います。主の前に隠すことをやめ、惨めな自分をそのままさらけ出し、憐れみを請うならば、主があなたの罪を取り除いてください。その罪を取り去って後ろに投げ、深い海に沈めてください。そして神はご自身との新しい関係、親しく近く歩む関係に導いてくださいます。私たちはこの恵みをいただいて、たとえ懲らしめが与えられるとしても、神様の愛によって導いてくださる祝福の人生へと立ち返らせていただきたいのです。お祈りいたします。慈しみ深き聖なる神様、あなたはすべてを見ておられましたし、一切のことをご存知です。そのあなたの前で私たちは今どのような状態にある者たちでしょうか。隠すことができないのに告白せずに保っている罪はないでしょうか。しかしあなたは私たちがその罪を見前で悔い改め、告白をすることを通して進んで許してくださり、また豊かに許してくださるお方です。どうか柔らかな心をいただいて、今見前に自分に罪があるならば、それを告白させてください。そしてあなたとの関係の妨げとなっているものが取り除かれますように。そして見前に青空のような心をいただいて、あなたに信頼し、あなたと共に歩む、その祝福の歩みへと進ませてください。どんなに深い罪であっても、あなたはご自身の御子キリストの途方もなく大きな十字架の犠牲によって許してくださいます。そのあなたに罪を告白し、そしてそれを捨てて、あなたに許され清められ、あなたとの祝福の関係の中を歩む者へと私たちを新しくお導きくださいますように。私たちの罪からの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。